さあ、毎月第3水曜日の2時台は健康ハッピーアドバイスと題しまして、新生会富山病院の先生をお招きしてお話をお伺いしております。今日はですね、消化器内科の松村孝之先生にお越しいただきました。松村先生、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
さあ、先生は消化器内科の先生でいらっしゃるということですけれども、
はい、
消化器ですからやっぱりまずは胃とか、
そうですね、
腸とか、
胃とか腸とか食道とか、
うん、
そういった大腸、腸といってもまあ大腸が今までは主ですけども、最近は小腸も、見るようになって、そういう時代になってはきたんですけれども、
はい、そういう時代っていうことはどういうことですか？
小腸っていうのは昔は、まあ私らはよく暗黒大陸って言ってたんですけれども、はい、要はあんまり見ることができなかったたんですね。
難しかったんです
か？そういうことですね。口からも遠いですし、
はい、
まあ逆に、お尻からも遠いので、
うん、
見ようと思ってもなかなかそこまで届く術がなかったっていうことなんですけれども、最近は日本人の開発した、まあ、小腸を見るそういうカメラっていうのができてきたので、はい、それが今全世界に広まってまして、昔は暗黒大陸と言われた小腸もよくカメラで見ることができるようになってきたってことですね。
そのカメラはやっぱりこの喉を通っていくんですか？
そうですね、喉からと、あとお尻からと、
あ、両方いけるんですか？はい、
あと皆さんもご存知かもしれませんけど、カプセル内視鏡っていうのが、開発されました。要するに飲み込む、
あ、飲み込んじゃうんですか？
飲み込んじゃってっていうことで、それで写真をダーッとたくさん撮ってきて、
自分でですか？
そうですね、その機械自体が撮ってくるってこと、はい、
で最後にはお尻から出てくる。
そうですね、
まあすごい時代なんですね。も
うそういう時代になってきて、
へ、もうや、ね、撮ってもらっちゃうっていうかはあ、いろんなカメラがあるものですね。
はいはい、
でもまあそうしないことには、ね、届かないわけですし、見る術もないわけですし。
そうですね、ですから最近、いや今までは小腸に関しての研究っていうのはなかなか難しかったんですけれども、うん、今は急速に進歩してきてますね。
そうですか、
はい、
じゃあそれまでって本当になんか小腸がおかしいんじゃないかって思った時には、まあ、開いてみるしかなかったんですか？
そうですね、それとあと、まあ、大変つらい検査だったんですけれども、うん、よほどのことがあった場合はそういう、まあ、小腸用のカメラっていうのがあったんですけれども、
あったはあったんですか？
あったはあったんですけども、ものすごい大変な検査でして、まあ、普通の人はちょっとできないような。
それは入れることが難しいってことですか？それとも、
そうですね、入れることが難しいということですね。
そうですよね、奥まで行ってまた引き上げてくるって。
はい、
だって普通の胃カメラとかだってどうしてそんなことがちょっと思いますね。
そうですね、それがまあある日本人の、開発によって非常にある程度の、技術を持った先生ならば誰でも小腸を見ることができるようになってきたって、そういう時代になりました。
そうですか、はい、やっぱりそうやって見ることができるようになると、その小腸の病気っていうのも、
そうですね、今まで分からなかった小腸の病気っていうのもすごくよく分かるようになってきて、あんまり知られてなかったことも明らかになってきたっていう時代で、今非常にそういう意味では小腸というのは消化器内科の分野ではホットなスポットですね。
そうなんですか、はい、でもちろんその小腸の病気っていうのもいろいろとあるんですもんね。
そうですね、たくさんありますが、
が
ん
とか、
そうですね、がんもありますね、はい、
他にはどんなことが、
まあ、がん、まあ、リンパ腫とか、まあ、およそがんと思っていただいて結構ですけれども。
あ、そうですか、
はい、
うん、まあ、でも消化器っていっぱいいろいろありますからね。
そうですね、
それぞれ難しいんじゃないかなって、その消化器内科って一緒くたになっちゃうのもね。
そうですね、まあ最近はだんだんだんだんそれぞれの専門専門が分かれてきたっていう形になってますね。やはり、まあ胃とか食道とか大腸、そういったものを見る、カメラ専門のグループと、あと、まあ、肝臓とかを専門に見るグループとか、あるいは膵臓とか胆のうといった部分を専門に見るグループとかっていうことで、大きい病院に行くとこう、それぞれ同じ消化器内科でも 肝臓グループとか、
はい、
消化管グループっていう形で、ね、グループがこう分かれてるっていう形になって
ます、ね、そうですか、
はい、
あの松村先生はどのグループにいらっしゃるんですか、まあ、
新世界はそんなに大きい病院ではないの で、 で
皆さんそれぞれに
一応、まあ、そうですね、それでもまあそれぞれ、どちらかというと、肝臓、どちらかというと、消化管っていう形で分かれてきてるかなとは思いますけれども、
はい、先生は
どちらかというと、まあ、消化管の方を よく見てます。
そうですか、
はい、
ね、でもなんて言うんですか、私もですね、
はい、
時に胃が痛いとか
はいはいはい、はい、
なったりするんですけれども、胃が痛いような気になるとか、
はい、
やっぱりそういう消化器とかこの辺の、ね、臓器っていうのは、
はい、
そのメンタル的なものとも関わ
りっていうのは、そうですね、あのすごく関わりありますね。ですから実際お腹の調子が悪いと言われて病院に来られる方で、本当にお腹の調子のお腹が悪いっていう 内臓が悪いっていう方はそんなに多くはないと思いますね。
そうなんですか、まあ、やっぱりちょっとお腹がね、緊張のあまり緩くなるとか、
ね、やはりまあ日常のストレスとか、いろいろな、言われたようにメンタルな面で、やっぱりお腹が調子が悪いっていうことでいらっしゃる方も相当いらっしゃる、
ね、そうなんですか、
はい、
そしたらその病院に行ったからっていうわけでもなくて、やっぱりその自分の気持ちをリラックスさせたりとか、そういうことが必要になってくるわけですね。
そうですね、またそういうような薬もまた開発されてきてますので。
あるんですか、
はい、
気持ち穏やかにするような、
まあ気持ち穏やかにするというか、そうですね、精神的な面からこうお腹にいろんな症状が出てくるのをこうブロックしてですね、
へ、
最近ですからそういったことで病院来られてですね、あのそういう薬をもらわれて非常に快適な生活を送れるようになったということで、うん、喜んでいらっしゃる方多いと思うんですけど。
あ、そうですか、
はい、
私も本当にこれいつ頃からですかね、中学生ぐらいからですかね、
はい、
あのテストの前にお腹が痛くなるとか。
そうですね、
結構ね、
はい、
大変
やはり、まあね、あのこういう時代やっぱりストレスっていうのを感じてる方も感じてない方もやっぱり陰に陽に体にそういうものがプレッシャーとなって現れて、うん、やはり、まあ、その方の一番出やすい場所に出るんだろうとは思うんですけれどもね、やっぱりそういう意味ではお腹っていうのはすごく出やすいところなのかなっていうふうには思いますけれど。
そうですね、
はい、
まあ、だからといって弱いから出るっていうことでもないんですね。
そうですね、まあ、弱いというよりも出やすいっていうことなのかなっていうふうに思うんですけれども、
はあ、なるほど、はい、その薬すごく興味深いですけれどもねあ、そうですか、
はい、
やっぱりそのいろんな、ね、検査っていうものが必要になってくると思うんですけども、
そうですね、
やっぱり先ほどからお話出ておりますやっぱりカメラ、
ね、そうですね、
ですね、
はい、カメラも本当に10年前とは今は随分変わってきまして、まあ、最近のカメラっていうのはハイビジョンですし、
はい、ハイビジョン、
はい、あと、まあ、あの特殊な光を出してがんを見つける、あるいは100倍ズームでですね拡大内視鏡って言われますけど、はい、まあ、拡大カメラね、そういったもので、正確な診断をできるようになってきました。
そうですか、
はい、
ということはそのちゃんと中に入ってくれるというか、その、はい、患者さんに負担なくっていうのはあると思うんですけれども、
はい、
その先生側にとってもすごくその見つけやすかったり治療しやすいっていう、そういうカメラになってきてるんですね。
あのやはり今の、科学の進歩っていうのはすごく著しいものがありまして、ちょうど、まあ、こういったらお医者さんには悪いかもしれませんけども、医者の頭を超えてるぐらいすごいこう進歩が医者がそれについていくのが大変といったところはかなりあると思います。
でも良かったなと思われることも多いじゃないですか。
そうですね、やはりこういう科学が進歩したことによって、まあ、患者さんがそれの恩恵に預かることができるわけなので、
うん、はい、ね、昔はやっぱりその患者さんって辛かったんですよね。
そうですね、あのやはりカメラといっても今のと以前のとですとやはり随分違うところがありまして、これはもうテレビなんかでもそうだと思いますけど、写りが全然違いますよね、
う
ん、
そうですよね、はいはいはい、昔の映像とか見るとあれ、ね、って思ったりして、
ですから今のカメラも本当に、進歩して、先ほど言いましたように拡大して、かつ特殊な光でもってその悪いところをしっかりとこう把握することができるということで、まあ、かなりこの何て言うんでしょうか、人間の力というよりも科学の力で私たちは、まあ、医者もそうですし患者さんもその恩恵に預かっているとかあると思いますけどね。
その光で見つけるっていうのはどんなふうに具体的には、
はい、 NBI って言われるものですけど、これも日本人が開発したものですけれども、特殊な周波数だけの波長を拾うっていう、そういう形になってるんですね。そうすると、まあ、ターゲットとなるものは当然がんっていうものが一番のターゲットになるわけですけれども、はい、いわゆるがんがこう出てるところにその光を当てることによって、コントラストがはっきりしてですね、よりはっきりと視覚にこれ私はがんですよっていうことがそのカメラで認識することができるっていうことですね。
でもすぐ見てわかるんですか？
あ、これだ、そうですね、ここだっていう、あのすぐっていうか、まあ、もちろんあのトレーニングもいるとは思いますけれども、はい、およそあのそういうトレーニングを積めばどの医者でもそういうことはしっかりできるようになると思いますし、今現在それが日本のいろんなところでいろんな施設で行われているっていう、そういう時代ですね。ですからもう富山県内でもいろんな施設にそういう NBI 拡大内視鏡って呼ばれるですね、今までにはなかった本当に最新鋭のカメラが入ってきてますから。
ですか、やっぱり、ね、最初はその大きなその都会の病院に行かなければとかって、
そうですね、
それがだんだんその全国、まあ、世界に広がってきているっていうことなんですか？
そうですね、やはり、まあ、あの日本 の, そのカメラの技術っていうのはやっぱり世界でトップクラスっていうのはトップですよね。ですから日本のそういう技術を世界が真似してるっていう、取り入れてるっていう、そういう今流れになってますよね。ですから日本のカメラは本当に世界の最も最先端という形になってますね。
でね、トレーニングっておっしゃいますけど、その撮られた画像をこう何回も見たりしてトレーニング
されるんですか？そうですね、やはり、まあ、テキストになったりとかいろいろしてますし、またそういう講習会もあればいろいろトレーニングする場っていうのはあると思うんですけれども。
そうですよね、はい、ね、やっぱりどういうふうに見えるだとかいろいろ分からないと。
そうです、今はもうインターネットでもあるいはいろんなビジュアルなものはたくさんありますから、まあ、昔のようにですね、どこかに行かなきゃなかなか見れないっていうのは時代ではもうなくなってきてると思いますね。はい、
ね、いい時代ですよね。
そうですね
よくこの言葉使っちゃいますけどいい時代になりましたよね。
そうですね、いい時代になったなと思います。正直本当に10年前とはもう、もう今はカメラのことを強調していましたけども、はい、いろんな医療機器はもう10年前とはもう全然違うくらい進歩してきてますね。
だって10年ってついこの間ですよね。
そうですね、まあ、ですから本当にいろんな病気を、見つける上においての診断技術っていうものが機械によってですね、まあ、すごくこう私たちはサポートされてるっていうふうに、うん、まあ、本当に実感しますね。
そうなんですか。でもね、そのお医者さんの皆さんっていうのはもちろんその患者さんとも、ね、見てあげたり、もちろんその新しい患者さんも次々来られ、はい、これまで来てらっしゃる方も来られ、はい、入院してらっしゃる方もいるでしょうし、
そうですね、
その中でその勉強も積まなくちゃいけないとなると本当にね、
そうですよね、
私本当に皆さん一体いつどうやって時間をどうされているのかしらって本当思うんですよね。お忙しくされていて、
やはり、まあ、あのその辺は何て言うんでしょうか、こういう言葉を適切かどうか分からないですけど、好きこそものの上手なれで、やはり、まあ、自分の専門とするものが嫌いっていうドクターまずいないと思うんですよね、はい、やはり、まあ、自分の専門とするところはやはり何があっても死にかじりついてでもやるぞっていう気力を持ってみんなやってると思いますから、その辺は忙しいとかどうとかこうとかっていうよりもやっぱりそこに自分が身を沈めて頑張ってると思うんですけれども。
そうですね、はい、そういう思いがやっぱりあるからこそ、そうですね、ということですよね、
はい、
そうですか。ではですね、ここで一曲挟みまして、この後ですね、またいろんなお話を伺いしていこうと思うんですけれども、はい、松村先生に選んでいただきました曲なんですが、森山直太朗の桜です。この曲選ばれたのはなぜでしょうか？
まあ、この曲を聴きますと自分の本当に中学時代高校時代の特にその情景がまぶたに浮かぶっていいますか、そういう意味では非常にこう感動した曲で、
そうですか、
はい、
先生中高生の頃というのは一体どういった少年でいらっしゃったんですか？
いや本当に学校と家を往復するだけっていうような感じなので、あんまりまあ人に言えるようなあれではありません、はい、
あ、でも松村先生は富山の方では？
そうです、富山県人ですね。
あ、富山の方ですか、
はいはい、
あの新政会の先生すごくあの県がいろんなところからいらっしゃってますけれども。
そうですね、私は南砺の、まあ、以前は稲見 って言いましたけども、そこを出身ですけれども、
はい、そうなんですか、はい、じゃあひたすら勉強に励む少年であったと。
いやどうでしょうその辺はちょっとノーコメント
ですか、はい、ではですね、森山直太朗の桜おかけします。